レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは島石油株式会社取締役社長島達彦さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
島社長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず会社の業態といいますか、そのあたりをちょっとご説明いただきたいんですけれども。
私どもは石油製品販売業ということで、卸売小売り両方やっております。小売りというのは皆さん方から見るとガソリンスタンドを小売りと見てもらったらまあよろしいかなという感じがします。その他に卸売というのは県内の郡部でおやりになっているガソリンスタンドさんに私どもが卸売をしているという、まあ、それが私どもの言う卸売ですね。その他に法人ユーザーさんに、まあ、産業用の燃料、そういったものを販売をいたしておりますし、また家庭用のエネルギーとして灯油、ガス、それからまあ最近では太陽光も手掛けて販売をいたしております。販売量そのものはガソリンスタンドの石油製品の販売量と、今申し上げたような法人ユーザーさん、それから家庭用の灯油等のエネルギーを販売する、まあほぼ同数量ぐらいだろうというふうに思いますけどね。
従業員の方は何人いらっしゃるんですか？
今80名おります。
で、80名のうちじゃあ40名ぐらいがガソリンスタンドってことですか？
45名ぐらいがガソリンスタンドで、残りの25名ぐらいが法人営業、それからホームエネルギーの販売に携わっていると、そうするとトータルで70人ぐらいですね。その他に10人ぐらいが管理部門、それから配送スタッフになろうかと思います。
なるほど。どちらかというと島石油さんっていうとガソリンスタンドっていうイメージが一般の人には強いと思うので、創業の由来は先ほどちょっとお聞きしたんですけど、植物油から始まってるということで、どういうふうな形でその拡大してきたのかということもちょっとお話しいただければ。
油つながりじゃないですけども、植物油から石油系の油に自然と衣替えしてったって言いますか、要するに世の中の仕組みがそういう方向にニーズがあったということ、それにまあ乗っかってきたって感じですね。それから戦後はモータリゼーションが、まあ昭和30年代ぐらいから激しく変化をしていく中で、ガソリンスタンド業に参入していったというふうにご理解いただいたらいいかなと思います。
今その会社はどんな雰囲気なんでしょう？
もともと老舗だというふうに思うんですが、その分やはり私社長になった当初は非常にのんびりとした、まあ、よくや新自然とした会社だったんじゃないかなと、競争しようとか、頑張って造反しなきゃいけないっていうような、そういう機運に乏しい会社だったんじゃないかなというふうに思います。そういった中で私が19年前に社長になりまして、このままではですね、厳しい競争を勝ち抜くことはできないだろうと、将来的には廃業しなきゃいけない、そういうふうな感じすらしたもんでですね、やはりもうちょっと体力をつけていかないと生き残れないなというふうに思っておりまして。
19年前っていうと何年？
平成8年。石油業界では変化の大きい年と言われてます。それはなぜかと言いますと、平成8年の3月末で特定石油製品暫定輸入措置法という法律がなくなるんですね。これは誰しも自由に海外から石油製品の輸入ができますよという、そういう法律なんですね。そういう意味では規制緩和元年とかね、石油業界 の, その自由化元年とか、そういった年だったんですね。でそれだけに旧態前としたやり方でやってては勝ち残れない、生き残れないだろうというふうに思っておりましたね。平成8年 の, その特石法の廃止っていうのはどういうことを意味するかというとですね、税抜きで全油種価格がフラット、要するに今の石油っていうのはガソリンですと60円ぐらい税金が入ってるんですね。それから軽油ですと32円税金入ってるわけです。灯油とか逆にそういった税金は一切乗ってないわけです。 まあ、そういう中で、うんうん、当時はガソリンにちょっと利益を乗せたような形で、はい、ガソリン高の灯油軽油っていうものが安い価格体系だったんですね、うんうん、それが税抜きで全部フラットにしようというふうな動きで、世の中が動き出したと、はいはいはい、まあ、それは当然ガソリンから利益を上げてたものが全油脂から上げなきゃいけないっていうようなことになりましたので、うん、はい、かなり厳しい条件の中での商売ということになったと思います、うんうん、ですから元売りなんかも当然厳しい状況にさらされてますから、うん、はい、我々販売業者もその影響を受けまして、うんうん、はい、激しい競争にさらされたっていう方が正しいですかね、
うん、それっていうのは、まあ、消費者にとってはありがたい話なんですよね。
ただそういう価格競争で安くなるっていうのは間違いなく消費者にはプラスなんですが、うんうん、反面やはりいろんな品質保証とか、はい、そういった製造過程がおろそかになる危険性もはらんでるわけなんで、そこはよく見極めないと、うん、まあ、安ければいいっていうもんでもないと思いますけど、
それはそうですね、うん、はい、島関さんの場合は産業用とか工業用の燃料っていうものがもう一方にあったわけですよね、はい、でそちらの方はどちらかというと県内でもやってる業者さんは少ない。
もちろん複数の販売業者さんはその市場に参入されてますから、決して少ないってことはないですよ。
あ、そうですか、何社ぐらいあるんですか県内で。
今県内ですね、ガソリンスタンドをやってらっしゃる販売業者は、うん、約170から80ぐらいあると思います。
そんなにあるんですか。
はい、でその中で、まあ、産業燃料をやってらっしゃる石油販売業者さんというのは、まあ、3分の1ぐらいじゃないでしょうかね。ちょっと正確には分かりませんけど、はい、あ、まあ、ざっくりそんな感じだと思います。
あ、そうですか、はい、でもガソリン業務やってらっしゃる企業が170ってのはちょっとびっくりなんですけど。
多いって意味ですか。少ないって意味、
多いと思います。
いや、でもこれはですね、今から20年ぐらい前にはですね、はい、250社ぐらいあったでしょ。
あ、
それが今170ぐらいまで減ってるわけですから、この20年の間にかなり減りましたね、
まあ、淘汰されたっていうことですよね。
そうです。それからガソリンスタンドも20年前には600強ガソリンスタンドがあったのが、今は400箇所しかないです。3分の2になりました。
あ、そんなにあったんですか。
だからそれはやはり競争で、まあ、やめてかれるところとかっていうのは増えてきたという結果です。
あ、そうですか。
まあ、でも結果としてはですね、過疎地のお客様が非常に不便を
そうですよ、ね、
なことになりまして、はい、人口過疎地はそういう危険性がさらされてると、うん、まあ、その辺は富山県だけじゃなくて全国レベルで同じ問題がありまして、うん、まあ、中央の方では経産省を中心に過疎地対策っていうものも今検討に入っておりますんで、まあ、これについては行政サイドで何らかの支援をして、ガソリンスタンドを過疎地にも維持をしていくということを、まあ、考えてらっしゃると思います、ね、私どもですね、はい、現在県内に19箇所ガソリンスタンドを経営しておりますけれども、はい、まあ、この20年に10箇所ぐらいガソリンスタンドやめてるんです、実は。
そうなんですか。
はい、まあ、辞めたと同時に新たなガソリンスタンドをオープンしたりもしてるんで、まあ、結果として今19箇所ということなんですね、
はい、
はい、我々の考え方は消費者ニーズがあれば、うん、そこには新たなガソリンスタンドを展開するということも考えますし、消費者ニーズがなくなったエリアについては閉鎖をするということも当然やっていかなきゃいけない、まあ、スクラップ&ビルドというかですね、そういう考え方ですね。
これからは少子高齢化が進んできて人口自体が減っていくわけですけれども、県内に170ものガソリン業者がいらっしゃって、はい、その中でこう生き残っていくっていうのはとっても大変なことだと思うんですけれども、
これはどの業態のどういう経営者も同じだと思いますが、はい、やはり経営の効率化、うんうん、合理化、はい、そういったものをやりながら利益を上げていくということを、はい、うんうん、まあ簡単に言えば考えると、うん、例えばガソリンスタンドで言えば、うん、フルサービス型のガソリンスタンドから、うん、セルフサービス型のガソリンスタンドに置き換えていくといいますかね、うんうん、まあ、そういったことを、まあ、やっておりますね、うんう
ん、社長は3代目とおっしゃいましたけれども、もともとご自分で会社を継ごうというふうに子供の頃から思ってらしたんですか。
いや、それはなかったですね。若い頃はやはり自分の夢があってね、はい、いろんなことやってみたいっていう思いがあって、大学卒業してすぐサラリーマンになりまして、20年余りその会社で仕事をしてきました、 ただまあその会社はたまたまあの石油メーカーだったんでね、
あ、はい、
まあ、そういう意味からすると
今の仕事、
まあ、同業の石油メーカーから石油販売業に、はいはい、まあ、変化をしたということなんですけどね、
はい、どんな夢があったんですか。
世界を相手に商売をしたいとかですね、はい、仕事をしたいっていうような夢ですよね、
はい、じゃあそのサラリーマン時代はやっぱり石油メーカーで例えばサウジとかそういうところでのお仕事をされてたんですか。
ちょうどやってた仕事はですね、はい、海外の会社との交渉をするような仕事もした時代がありますし、はいはい、まあ、国内の石油販売の、うん、まあ、仕事もしましたし、うん、それから管理部門の仕事もしました、
うん、あの武者修行みたいな感じだったんですかね。
結果的にはそうなりましたけど、うん、先ほど申し上げました通り、うん、会社入った当初は、うん、まあ、将来富山へ帰ってきてね、はい、家業の島石油をやるという、うんうんうん、そういう意思はなかったですよ。
あ、そうですか、はい、それが変わったのはどこでですか。
まあ、それはですね、まあ、ちょっと家庭の事情ですが、はい、当初まあ家業をやる予定だった、うん、まあ、いとこが亡くなったりして、うん、はい、島家の環境が変わったというか、はい、それで、はい、まあ、私がやらざるを得なくなったという。
でもそれなりにやっぱり考えられましたでしょう。
それは考えましたですね、うん、まだ当時祖母が元気だったんで、そこからはお前がやるか、はい、会社を身売りするかと、うん、
はい、
あ、どっちかしかないんだよみたいなことを言われまして、説得はされましたですね、
あ、そうですか、それはでも大変な決断ですよね。
そうですね、祖父母が創業した会社で、うん、はい、子供の頃に、まあ、そういった祖父母の苦労とかですね、うん、商売に対する情熱とかですね、はい、そういったものを、まあ、旗で見てましたからね、やはりそういうことからすると、はい、会社を潰したくないっていうのもありましたし、うん、当然従業員がまた困るような環境にはしたくないという思いもありましたし、はい、まあ、そういうことからすると富山に帰り、そういう家業を継ぐという選択肢も、うん、一つの選択肢としてありかなというふうに思いましたね、う
ん、その当時従業員は何人ぐらいでした
か。その当時はですね、うん、従業員45人ぐらいだったですね。
あ、じゃあ今の半分ぐらいですよ ね、はい、ね、まあ、それでも100-130人ぐらいの生活が肩にかかってくるわけですよ ね、 そ、 すね、はい、その思いってさ、何とかしていかなきゃいけないみたいな部分なんでしょうけれども、どんな会社にしていこうっていう、そういう思いっていうのはありましたか。
やはり私はね、経営者っていうのは、うん、社員に夢を与えられないと失格だと思ってるんですね、
はいはい、
なんで、やはり社員が夢を持てるような会社にしていくと、うん、まあ、そのためには会社が大きくなること、うん、発展することだろうというふうに思ってました、
うん、
なんで発展させるべくどうしたらいいのかということをまあ考えましたですね、うん、一つはですね、自分の持っている形をまあ再三再四口にして発信をすると、
うん、
月例の会議、
はい、
それから年度始めの会議、うん、中間期の会議、いろんな会議の場で同じことを社員に訴え続けると、
うん、
まあ、そういう中でやはりみんなが夢を持てるような発展する会社にどうしたらなるのかということを解いていくと、いろんなことを社員の皆さんにも求めるけども、それに応えてよと、そういうふうに何度も言いました。おそらく最初は戸惑いがあったと思いますね、
はい、そうですよね、
はい、
今どんな考え方で経営をなさってるんでしょう。
あの、先ほども申し上げたかも分かりませんが、石油販売業界っていうのはですね、今、まあ、ある意味じゃ岐路に立ってまして、
はい、
例えば自動車の世界で言えば、うん、ハイブリッド軽四化ということで、うん、2010年から2030年にかけてガソリンの需要っていうのは6割減の 40% になると言われてるんです、う
ん、
ということはですね、はい、販売量が半分以下になるわけですよ、
うん、そうですよね、
はい、大変な時代に、まあ、これから突入していくんじゃないかと言われてますし、はいはい、また産業燃料は燃料転換がかなりのスピードで進んでるわけですね、まあ、そういうことからすると、うん、相当業界としたらシュリンクしていくっていうか小さくなっていくわけですね、うんうん、まあ、そういう中でやっていく方法としたら、やはり効率化経営、うん、合理化、うんうん、それと同時にお客様は減らないように差別化をしながら島石油を選んでもらえるような、そういうあの受け入れ体制なり会社の体制をしていくということをやることによってですね、需要は 半減もしくは6割減するけども、うんうんうん、当社の販売量は2割で済むとかですね、うんうん、場合によっては横ばいとか、うんうん、そういうことをトライしようということだと思うんですね、
うんうん、
島石油って会社は、まあ、石油燃料商社みたいな会社なんですね。つまりエネルギーを社会に供給して社会に貢献するんだと、まあ、そういう会社なわけなんで、エネルギーっていうキーワードから離れることはしたくない、するべきじゃないだろうと思ってるんですね。ですからこれはいろんな業態業種の中にそれぞれ一生懸命エキスパートの方いらっしゃるわけなんで、その方たちも大変な苦労されてるわけです、それがポコッと石油販売業がそこに参入してね、私頑張りますって言ってそんな簡単にね、成功するような世の中甘くないと思うんです、そういうことからするとやっぱりエネルギーっていうキーワードから離れないような、まあ、そういうふうな、形で富山県に中で社会的な貢献をしていきたいと思ってるんで、石油以外のエネルギーをやるということはもちろんあります。太陽光とかね、
ね、
やってますし、
はい、
それはありますけれども、全く異業種に出ようという考え方は私にはないですね。
そうですね、
はい、
従業員の方たちにはどのような話をじゃなさってるんでしょうかね。
これはね、今全く申し上げたことと同じことしか言ってないですね。
そうですか、はい、
島石油はエネルギーの会社なんだから、エネルギーっていう枠からは出ないよと、だからエネルギーっていう枠の中で何ができるのか、それは私も考えるけどみんなも考えてよというふうに言ってますね、はい、
そうですね、
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
ヘイジュード、
ビートルズですね。
ビートルズのヘイジュードです、
はい、何か思い出とかあるんですか。
やはりなんか落ち込んだ時に聞くとなんか勇気をもらえるような気がするんで、非常に耳障りもよく好きですね、ビートルズのアルバムとか買ったりして、まあ、よく聞いてますけども、とりわけこのヘイジュードがいいなと。
そうですか、どういうところがいいんですか、まあ、落ち込んだ時に聞くと、
やっぱりね、そういう風な歌詞になってますし、そんな落ち込むなよというような感じで言ってくれるというのがいいですよね、
お届けした曲はザ・ビートルズでヘイジュードでした。
例えば島石油さんとしてその求める人材といいますか、どういう人を求めていらっしゃいますか。
それはもうね、アグレッシブでコミュニケーション能力が高い人ですよ、前向きな人、積極的な人っていう意味ですよね、やっぱりそういう人ってのは人を引きつけますよ、まあ、それはお客さんも引きつけますし、女性も引きつけるかもわかんないですね、
でそのコミュニケーション能力っていうのももう一つ必要だということですけど、
コミュニケーション能力っていうのはですね、一人で仕事はできない、仕事ってのは組織で動くわけなんで、会社は特に、やっぱりそこには同僚、先輩、それから上司、場合によってはまあ後輩と話をして、いろいろ意思の疎通を図りながら、理解を得ながら仕事を進めるわけなんで、これはやっぱり不可欠な要素じゃないでしょうか。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは島石油株式会社取締役社長島達彦さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週9月1日のゲストは鈴木工業株式会社代表取締役社長杉谷雄二さんです。お楽しみに。